国际广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
ニュースをお伝えします。まず主な項目です。習近平国家主席は日本の新しい首相に選出された岸田文雄氏に祝電を送りました。楊潔チ中国共産党中央政治局委員中央外事活動委員会弁公室主任はスイスのチューリッヒでサリバンアメリカ大統領補佐官と会談しました。第48回国連人権理事会の期間中である4日、中国の国連ジュネーブ駐在代表団はアフリカ50カ国以上のジュネーブ駐在代表団と共同で貧困削減で人権への促進をテーマとしたビデオセッションを行いました。以上、この時間のニュースの主な項目です。はじめに、習近平国家主席は4日、日本の新しい首相に選出された岸田文雄氏に祝電を送りました。習主席はその中で、中国と日本は一位大水の隣国であり、両国の前輪友好協力関係の発展は両国と両国民の基本的な利益にかなうものであると同時に、アジアと世界の平和や安定、繁栄に資するものである。中日両国は4つの政治文書で確立された諸原則を守り、対話と交流を強化し、相互信頼と協力を深め、新時代の要求を満たす中日関係の構築に向けて努力すべきであると話しました。この日、李克強総理も祝電を送り、中日双方は政治的コンセンサスを維持し、交流と協力を強化し、正しい方向に向かって両国関係の健全で安定した発展を推進し、来年に控えた中日国交正常化50周年を手を携えて迎えるべきだと述べました。次に、楊潔チ中国共産党中央政治局委員中央外事活動委員会弁公室主任はスイスのチューリッヒで6日、サリバンアメリカ大統領補佐官と会談しました。両者は9月10日の中米首脳による電話会談での合意を実行に移し、戦略的意思疎通を強化し、相違点を適切に管理し、衝突や対抗を回避し、互恵ウィンウィンの関係性を求め、中米関係を健全で安定した正しい軌道に戻すため、共に努力していくことで合意しました。楊主任は、中米の協力は両国と世界に利益をもたらすが、中米が対抗し合えば、両国と世界に深刻な損害がもたらされる。アメリカは両国関係の互恵ウィンウィンの本質を深く認識し、中国の内外政策や戦略的意図を正しく理解すべきだ。中国は中米関係を競争で定義することに反対すると述べました。第48回国連人権理事会の期間中である4日、中国の国連ジュネーブ駐在代表団はアフリカ50カ国以上のジュネーブ駐在代表団と共同で貧困削減で人権への促進をテーマとしたビデオセッションを行いました。ジュネーブに駐在する中国の陳旭国際機関代表部大使は、中国の貧困脱却の権利攻略は全面的な勝利を収め、絶対的貧困問題の歴史的な解決を果たし、世界の貧困削減事業と人権事業に大きな貢献をした。中国とアフリカは運命を共にし、志を同じくする良き友達、良き仲間であり、共通する発展の目標に直面している。感染拡大に対しても、中国とアフリカは団結協力し、双方の友情に新たな1ページを綴ったと述べ、中国側はアフリカと共に発展と貧困削減に関する協力を強化し、双方の人民にさらなる利益を与えていくとの考えを示しました。次に、国務院報道弁公室が8日に発表した中国の生物多様性保護白書は、中国は多国間主義を断固として実施し、生物多様性を保護するための国際協力を積極的に行う。広い分野において協議し、共通認識を凝縮させる。 中国の知恵をもって世界の生物多様性保護に貢献し、国際社会とともに人と自然生命の共同体を構築していくと表明しました。この白書は、中国は生物多様性条約とその議定書の内容を積極的に履行し、関連条約の相乗効果を促進している。中国は責任を負う大国の姿勢を示し、世界の生物多様性保護とガバナンスのプロセスに重要な役割を果たしていると論じました。こちらは北京放送中国国際放送局の日本放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。文化領有部のデータによりますと、10月1日から7日間続いた国慶節の大型連休期間中に、中国国内の観光客数は延べ5億1500万人に上ったということです。国慶節連休期間の国内観光客数は2019年の同じ時期の 70.1% にまで回復し、国内観光収入も3890億6100万元、日本円にしておよそ6兆7330億円に上り、2019年の同じ時期の 59.9% まで回復したということです。連休期間中、各観光地の管理部門は感染対策を徹底するため、入場者数の制限や予約制の実施、ラッシュを回避した来場の呼びかけなどの措置を取りながら、全国各地からの観光客を迎え入れました。おしまいのニュースです。中国南西部の四川省に位置する八角潭水力発電所の100万キロワット級の発電ユニット2基が、今月6日で稼働開始から100日を迎えました。現在稼働している他の2基と合わせて累計発電量は70億キロワットアワーを超えたということです。八角潭水力発電所には、中国が自主開発した100万キロワット級の発電ユニットが16基設置される予定で、水力発電ユニット単体の発電能力として世界最大級となっています。今年6月28日から1号機と14号機が稼働を開始しています。以上、ニュースを終わります。アナウンス担当は応用でした。
CRI 辞表の時間です。中国人権研究会などの機関が9月29日、中国の国家人権行動計画の実施状況に対する評価結果についてのリポートを発表しました。これは中国が初めて導入した国の人権発展状況に対する第三者機関による客観的で全面的な検査と評価です。報告は、計画が定めた168項目の目標と課題がすべて達成され、多くの指標では定められた課題が前倒し、あるいは計画に上乗せして実現されたことを明らかにしました。現在の世界では、国家による人権行動計画の制定と実行が人権保障の分野において重視されています。中国は2009年から人権をテーマにする国家計画を正式に定めてきました。国家人権行動計画は中国にとって3度目の人権発展計画です。この行動計画に対する評価は、中国政府が過去5年間で経済と社会、文化の権利、公民としての権利と政治の権利、特定グループ、つまり少数民族、女性、児童、高齢者、障害者といった別途考慮する必要があると考えられる人々の権利、国際人権条約の履行と国際交流、国際協力などの分野で目標がいずれも定められた期限までに達成されたことを明らかにしました。中国では現在、人々の生活は裕福になり、幸福感、達成感、満足感は日増しに増強されています。人権とはスローガンではなく行動です。